open.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
インターネットでアクセスしてブラウザ立ち上げてっていうじゃなくて、うん、スイッチ入れたらもうオンですね、うん、ブラウザも立ち上がってオン。
ブラウザに残るんですかね。
そうですね、どうなんですかね。今だから例えばあの iPhone にサファリ入ってますけど、サファリを起動してっていう感覚じゃないですかね。何かアクションを起こすと、うん、まあ外であれば自動的にサファリが立ち上がって画面が出てるから、今までのパソコンのようにブラウザを起動してアドレス入れてみたいな感覚はほとんど今なくなっちゃってる感じですよね。
なるほど。こう言ってもこれ坂井さんのこうタブレットとか見てても、はい、ブラウザを見るで見なくちゃいけないようなものっていうよりかはこうそれぞれのアプリで見るっていうような感じがしますよね、これね。
そうなんです。
そうすると、まあ、別にブラウザなくてもいいっていう風な感じも見えなくもないですけどね、これを見てると。
ブラウザーというよりは例えば情報が欲しければ、うん、まあ、これ Android のタブレットの場合は、うん、一番上にあの検索、これ音声検索と、まあ、テキストで入力の検索とあるんですけども、これで調べれば、まあ、結局はそのブラウザーに飛んで、うん、ネットから引っ張ってきてるんですけど、全部自動的にあの動作しちゃってるので、うん、あのブラウザを立ち上げてっていうのはほとんどないですよね、このタブレットデバイスとかスマートフォンとか。
なるほど、
そういう意味ではブラウザーももう裏側に完全に隠れちゃっていて、うん、バックグラウンドで動くようなものになる、うん、可能性はあるかもしれない。
なるほど、
だからそういう意味で言うとその、まあ、フラグメンテーションを起こしてると、うん、とにかくいろんなものがあのたくさん出てきて、でその端末にしたってこれあの今スマートフォンタブレットのウェブのすごい ブームというかすごい今あのそういう仕事増えてますよね、
うん、
でただこういうデバイスの比率がもう全部違ったりとか、まあ、さっきもちょっとね、まあ、あの収録前にお見せしたんですけど、この Android 用の Facebook のアプリなんていうのはスマートフォンでまあそこそこ使いやすいんですけど、タブレットで見るとものすごいレイアウトになっていまして、うん、あのとても使いやすいとは思えないような内容になっている。じゃあこれをどうやって、じゃあこれ用にわざわざ最適化しなきゃいけないのかとか、あのそういう考えるとすごいことになる気がするんですけど、その辺はどうですかね。そのデバイスごとに最適化するっていう、
そこがあの今後デザインしていく上でも課題になってくるのかなと思ってて、例えばその今いろんな技術使えばウェブブラウザ上でも、うん、iPhone アプリのような見た目のものを作ることっていうのは可能なわけですよね。でじゃあそれって本当に iPhone アプリなのかっていうと実は全然違うわけなんですよね、うん、その例えばそのリストビューがあって、うん、あの階層降りてくで降りた時にこの戻るわけじゃないですか、うん、で戻る時に右戻る時って大体 iPhone アプリだと左上にボタンがあって、うん、そのボタンを押すとまたスクロール横スクロールして戻るわけなんですけど、あれが実はウェブアプリとネイティブアプリで全然動きが違うわけなんですよね。例えば当然ウェブだと JavaScript 使ってるんで、はい、全部のパネルが同じスピードで動くわけなんですよ、そこのパネルが。けど実はよく見ると iPhone のネイティブアプリっていうのは GUI の部分が若干遅れてたりとか、フェードアウトするタイミングがそれぞれパーツごとに違ってたりとかしてて、そこの微妙な違いが実は iPhone アプリっぽいとか iPhone のネイティブアプリっぽい動きだったりとか使い心地っていうのを作り出してて、これを再現を本当にするとしたら結構 JavaScript も重たくなりますし、設計も難しくなるから、でそういったこのそのそれぞれ の OS の使い心地っていうものをこう再現することでこう使いやすくなるっていう場合ってすごくあると思うんですよね。でウェブアプリってそのまあオールインワンでマルチデバイスですぐに対応できるというメリットがありますし、コストも安く済みますし、まあ、やれるときはやるべきだと思うんですけど、ただそれが利用者にとっての本当の いいものことなのかっていうと、イエスでもありノーでもあるっていう部分もありますね。すごいね、うん、
iPhone 用に最適化されたされましたとかって言ってね、その、うん、企業が出すじゃないですか、それで、ああそうかって思ってやると、確かにね、視認性と可読性は重視されてるから、うん、読みやすくなってる非常に、うんうん、じゃあタッチインタラクションで操作しますよね、うん、引っかかってなかなかこう動かなくて、うん、違うとこ押しちゃって画面変わっちゃったりとか、うん、つまりそのデバイスの処理能力に応じた動きになってないので、うん、結局見やすいけど使いづらい、うん、だからそれだったら そういう JavaScript もオフにしちゃって、うん、テキストで長いスクロールの方が読みやすいとかっていう風になっちゃうので、うん、そういうところまで考えて、でもそれはじゃあデバイスによって処理能力が全然違うので、どこにポイントを置くのかと、でもそれをちゃんとクリアしている海外の最適化されたサイトもあって、うん、どのデバイスで見てもそこそこ使えるようになって、うん、バランスがいいわけですよ。そこまでまだ行ってないと思うんですよ、うん、まず見た目で読みやすい、このデバイスで読みやすさをまず保証しますと、うん、そこの段階でこれからまだもうちょっと先、今みんなフレームはテンプレート使ってやってますよね。
まあそうですね、
どうしても処理能力まで見れないというか、コントロールできないからデザイナー側で、うん、そういう問題が出てきてるんですけど、でもそこに行かないとユーザーの人はやっぱりそこで納得してもらえないんじゃないかなと。
まあそうですね、うん、だから そこにこだわれる時間がないとなると、実は結構ネイティブアプリを作ってしまった方がみんなにとって無難で幸せになるんじゃないかっていうところもあるものの、まあ今回みたいにそのね、Android の例みたいにフラグメンテーションの一つの OS 内でのフラグメンテーションの、まあ、犠牲っていうのも出てきますよね。
一つやっぱりフィードバックっていうのすごい重要だと思っていて、たまたま今こうちょっと携帯あるので、ポッドキャスト聞いてらっしゃる方はちょっと分からないと思うんで、分かりやすく言うと、これ例えばこれ富士通の携帯電話が今ありまして、キーがですね、いかにもボタンっていうものがこうパネルに配置されていて、まあダサいですよね、見た目、うん、ダサいんですけど、ボタンが上に一個一個乗っかってるんで、こう指の感覚で全部目つぶってても操作できる。だから私はこれ暗闇の中でも操作できたんですけども、でところがこの後に出た端末がこれっていうのは今フラットになったものなんですね、
はい、
先ほどの最初の出たデバイスはボタンというものがもう一個一個上に乗っかってる形だったんだけど、それが全部パネル状にフラットな形で非常におしゃれになったんですが、ものすごい押し間違い、つまりもう指の感覚ではキーがどこにあるのかも分からなくなっちゃったんですね、うん、で一番下にテレビボタンがあるんですけど、これでメール打ってるといつの間にかテレビが起動したりするなんていうのがあって、かっこよくなったんだけどすごい使いづらくなって、でこれ私2チャンネルとかでこっそりどういうふうにみんな持ってるのかなとチェックしたら、もうほとんど弁護する人なしでほぼ使いづらいというネット上での評判 で、うん、でこの次に出たモデルがあるんですけど、一見あんまり変わってないように見えるんですが、ストッパーがついたんですね。
あ
でフラットでまた前に戻しちゃうとかっこ悪くなってダサくなっちゃうんで、フラットでかっこよくデザインは残したままストッパーをつけて、指で触るとストッパーに手が当たるんで、この下に何かあると、これテレビボタンがあるんですけど、で上に行くとこのコントロール系のところの上にまたストッパーがあるんですよ、うん、そうすると目をつぶったままフラットなんだけれども、左右は3つしかボタンがないんで、上下このストッパーで押し間違いを防ぐっていうことをやったんですよ、
うん、
で非常に使いやすくなった、
うん、
でこれなぜこういう風になったかというと、クレームがたくさんあったから。
なるほど。
で人気のない機種は、つまりユーザーが少ないものはクレームが届かないので改善されないんですよ。新しいモデルも依然使いづらいわけです。今日今ちょっとないんですけども、これ富士通のやつで、こういう人気機種っていうのはフィードバックの数が凄まじいので、どんどん改善されていくんですよ。だからウェブサイトでもそうですよね、フィードバックで、まあ、ベータ版出してみんなに使ってもらって、で安定したら正式版出すっていうやり方ありますよね、
うん、
でハードウェアでもそれなんですけど、人気のない機種っていうのはそういう声が届かないので 依然改善されないまま使いづらいまま消えていくと、うん、でこういう機種はどんどんクレームが来るから、じゃあここストッパーつけましょうとか、ちょっと凹凸足しましょうとかつって使いやすくします。 This program is brought to you by Display DVD